2月17日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。さあ、今週の1週間、この OK コージーアップは人手不足から消費増税から人手不足まで、巷のニュース意外な裏側ということでお送りします。今日はね、人手不足について、先週建設業界の方々にちょっといろいろインタビューをしてきてですね、で、人手不足どういうふうに頑張ってるかっていうのを聞いてきました。後ほど6時15分過ぎの、モーニングライフアップのゾーンで、これしっかりとお送りしていくんですけども、やっぱね、この若い人との間合いの取り方っていうのはさ、難しいじゃないですか。
そういうもんですか。
そういうもんっすよ。だって新業アナウンサーが、僕の間でだいたい10個ぐらい違うんだけど、
そうですよね。
もうそうすると、まあ、育ってきたものから何から全く違うんで、ね、特にほら普通に話してる分にはいいんだけどさ、やっぱ仕事上でこう報告があったりとかなんか、そういう時とか、あるいはこうなんか来た時に、ついついさ、いや、やっぱ俺の経験から言うとそうじゃねえだろお前っていう風になっちゃうのがこれがやっぱり若い人たち傷つくよって話で、だね、その辺の間合いまでやっぱいろいろ悩んでる。特に建設業みたいなさ、やっぱこうコミュニケーションを取っていかないと実際に事故が起こっちゃうみたいなところっていうのは難しいんだって話をしてて、
現場での話ですからね。
そうそうそうそう、よくほうれん草っていうじゃない。
言いますね。
報告、報告、連絡
相談
ね、これほうれん草で、社内のコミュニケーションを取っていきましょうねなんて言うんだけど、だいたい報告や連絡や相談を下からされるとさ、俺の時代は用が始まってしまってで、これなかなかうまくいかないっていうのはあるあるだと思うんですけど、そう、そこでね、やっぱ建設業の皆さんも、新入社員を迎えるにあたってのいろはみたいなことをこれで、全権ジャーナルっていう業界の中で読まれるこう冊子の中でも、
ま
あ、特集記事を作っててさ、ほうれん草に対してはおひたしで答えることをおすすめしますと。ま
あ、ほうれん草のおひたしって美味しいですよね。
美味しいでしょ。ほうれん草のおひたしですよ。これ覚えてください。ほうれん草のおひたしのおは、怒らない。
怒らない。
感情に任せて言葉を発せず、客観的に物事を捉えましょう。おひたしの否定しない。価値観は人それぞれだと理解し、受け入れた後に自分の意見を伝えましょう。
なるほど。
おひたしの助ける。自分の力でクリアできるようなアドバイスやサポートをすると。
はい。
そしておひたしの指示する、自分で考えさせる自発的な姿勢を育てながら上手に指示を出す。この自分がやってるように思わせといて、実はこうこっちの意のままに動かすとか難しいよな。
難しいですよね。
なるほど。というこれ建設業だけじゃなくていろんなところで使えるなと。
確かにね、そうですよね。
うん、俺はおひたしができてるかね。
多分
何秒あった今。今なんだ。こういう時に怒らない。おひたし。
そう、おひたし。
そう、否定しない。そうだよな。俺できてないよなと。頑張っていきたいと思います。
一瞬思い目振らしてしまって。考えちゃった。
リアルすぎるよ、ちょっと。
すいません。
さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ、長官各市入ってまいりました。やっぱりこの新型肺炎。新型コロナウイルスについて、一面トップというところが多いですね。読売新聞は新型肺炎感染増想定し対策と、昨日の専門家会議の内容を報じております。まあ、これについては後ほど7時台、今日のコメンテーター須田慎一郎さんとも深めていきますし、また専門のお医者さん、今日は中原秀臣先生と電話をつないで、どういった対策をしたらいいのかというあたり、政府の対策、そして我々個人としてできることなども聞いていきたいと思います。専門家会議では国内発生の早期段階であるということも出されております。ということは、そのもう水際で防ぐというレベルを超えて、国内での感染をどう抑えていくか、そして重篤化させないようにするにはどうしたらいいのかと、一気に患者あるいはその予備軍と疑われる方が押し寄せてしまって、医療崩壊などにつながってしまうということがないようにどうコントロールしていくのかというあたりも まあね、いろいろと議論がされているところであります。まあ、疑わしい症状、ものすごい倦怠感であるとか、咳が止まらないというようなことがあって、た場合に関して、まあ、厚生労働省はこの新型肺炎について、電話相談窓口を設置しております。電話番号フリーダイヤル、0120-565-653、0120-565-653。ただ、今電話してもつながりません。受付は、朝9時から夜9時までとなっております。平日だけじゃなくて土日や祝日も受け付けるということです。で、専門の外来というのを全国でこれから先目処をつけて800箇所ほどを作るというようなことになっておりますが、これらのお医者さんにちょっと熱が出たとか咳が止まらないということで皆さんが殺到すると、その病院がパンクしてしまうので、基本的にはこのフリーダイヤルの厚労省の番号に電話をして相談をした上で、紹介をしてもらうという形を取るということであります。 0120-565-653 ということです。まあ、このね、新型肺炎、まあ、中国湖北省の武漢というところから始まって、もう中国全土都市部には出てきていると、まあ、半分封鎖閉鎖というような感じにしているところというのも非常に多くなってきているということが伝えられております。まあ、そんな中で読売新聞ですが、国際面で出ているのが天津、ここは中国の首都北京からだいたい80キロほどのところですけれども、ここで百貨店で集団感染が起こったと、お客さんら40人以上が感染し拡大していると、そのうち2人が死亡したということも、これ読売新聞、北京からの記者の文で伝えております。まあ、徐々に経済を再開しようとすると、こうしてお客さんが集まってしまって、でまた拡大するということをどうやら中国では繰り返しているようであります。で、春節明けから、工場だとか経済活動をストップしているところが多いんですけれども、こうしたところが、徐々に、工場の操業を再開したりだとかっていうのをやろうとするんですが、やろうとするとこういうことが起こると、集団感染が起こったりとか、まあ、人の集まるところだとそういうことが起こるということであります。まあ、これは日本とフェーズが違うのは、中国の場合は元々のその患者の数というのが、おそらく相当に多いということがあって、でさらに、感染力が決して低くはないと、この新型肺炎に関しては、ということがあるので、経済活動が再開されるとまた患者数が増えてしまうということが繰り返されて、いるようであります。まあ、ことをここに至るとですね、結局その中国の中で、まあ、収束までというのがなかなかまだ道筋が見えてこないと。で、いう時は私は個人的に思うのは、国境のこう壁を厚くしてですね、往来を少し不便になってでもいいから、まずその患者かもしれない人が日本国内に入ってくることを止めないことには、対策の打ちようがないと思うんですけれども、まあ、こういうことを言うと危機を煽るんじゃないとか、そういうような批判も出るんですけれども、個人的にはもう外からいっぱい入ってくるのに中だけで対策打ったって、これしょうがないだろうというようなことも思います。またそれが、日本国内で、さらに広がるということになると、日本からじゃあ外に出るにもいろんな国々が拒否っていうようなことになっていったら、そっちの方がよっぽど経済的な損害は私は大きいんじゃないかと思うので、ここは政府としてきちんと対応しなきゃいかんだろうと、こういうことを非常に思うところであります。まあ、心配されている方もいっぱいいらっしゃって、メールもいただいておりますが、匿名希望男性の方、この方、日本のご住所は神奈川の平塚と書かれているんですが、現在はイギリス在住ということです。4月のイースターホリデーに子供を連れて一時帰国を予定しているんですが、日本のこの状況を見ると、イギリス政府が日本滞在歴のある人に対して厳しく対応するんじゃないかと不安になります。日本への帰国はできても、今度イギリスに戻るときに入国拒否なんてこともあり得るんじゃないかと心配です。それからイギリスじゃマスクなんかも一般の人はつけることが皆無なんで、街中じゃほとんど売ってません。運用帰国できても空港からマスクが必要と日本のニュースを見ると思うんですが、空港でマスクを購入できるか品薄だということで心配です。ただただ沈静化することを願うばかりですと、いただきました。まあ、こういう目で、外からは見られる可能性があるという非常に示唆的なメールもいただいております。ありがとうございます。ご意見もお待ちしております。メール COZY コージーアットマーク 1242.com です。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
2月17日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
須田
さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。クルーズ船のアメリカ人乗客チャーター機で帰国。新型コロナウイルスへの集団感染が確認されたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスのアメリカ人の乗客などを帰国させるためのチャーター機が、先ほど羽田空港から出発しました。昨夜の午後10時半ごろに羽田空港に来て、そして、未明にね、自衛隊のバスでアメリカ人の方々が羽田空港に移動したというところまで報じられておりましたが、先ほど、羽田空港を出発したということです。まあ、一方で武漢から日本人の退避チャーター機、これ第5便が先ほど出発してましたけれども、どうやら羽田空港には到着をしたというようなことであります。
先週末からですね、ちょっと大統領選挙絡みで、アメリカのメディア関係者も複数とですね、いろいろと電話連絡取材をとうとうさせていただいたんですね。で、アメリカ国内ではですね、日本側の対応に対して、相当強いですね、批判とか不満が出てきていることは、これ間違いないんだろうと思いますね。日本の対応にはミスがあるというような、言い方をしている、ね、関係者が多いという状況ですね。ですから、やっぱりこのクルーズ船にですね、閉鎖して、適切な対応を取ってないじゃないかと、
はい、
要するにやっぱり、感染者とそうじゃない人たちに分けて、とは言ってもですね、大前提としてはその陰性でも、
はい、
時間を経てまた発症するというケースがあるから、日本側の対応も致し方ないところがあるんだけれども、さわさりながら、あそこに閉じ込めていくというのはいかがなものかというのはですね、やっぱり批判が出てましたね。
これね、クルーズ船の中 で、で完全に隔離をしているのかというと、そうでもなくって時間を決めてこう外に出てくるとか、いうことをすると、そこでまた感染が広がる可能性っていうのはこれ指摘されてますけれども、それに近いものが起こってしまったのかというところですかね。
ですからね、どうなんでしょうね、大前提としてね、2つポイントあると思うんですよ。1つはですね、日本はこの感染ルートといったんですか、水際作戦といったりですかね、これを遮断するために、航空省のね、からの入国を禁止していると、小単位でしかできないということなんで、そういう対応を取ってるんですが、ところがですね、もう国内でね、発症がっていうか、
む
しろそれと関連ない形で人から人への発症が、出てきているという状況にもかかわらずですね、そこに対応っていうのかな、縛られてきてるという状況があるんですよ。そうするとそれがそのままそのクルーズ船の方にも適用されているという状況、つまりクルーズ船の中でその検査をするにしてもですね、じゃあなぜ全員の検査をしないのかってなった時に、実を言うとですね、検査体制が、整ってないから、つまりそれ全員やるとですね、相当な、時間であるとか結果が出るまでの、時間がかかってしまうというところもあって、現実的にというか物理的に、できない状況にあるんでしょうね。ただそこをですね、国内においては、その武漢だけっていうことになってるものですから、でそれがそのまま適用されちゃってるっていう状況がね、やっぱりゴテゴテに回ってんじゃないかなと思いますね。
これね、他の国もチャーター機出して、自国民をもう自分のところに連れて帰るんだと、こういうようなことカナダであったりとか香港であったりとか、もう出てきてますよね。これ国際的な信用という面でも日本は相当これ傷ついた。
いや、もちろんそうですね。ですから、外形的に見るとですよ、外から見るとですね、中国に対してやってる対応と同じじゃないですか。チャーター機を派遣してと。
確かに。
もっと言えば、武漢でやってることと一緒 ですよね、ということは日本も同じような状況にあるんだというちょっと認識が、広まりつつあるというふうに受け止めてもらっていいと思いますね、これはね、
まあ、これこの船の船籍がイギリスの船だから、日本政府対応できないんだみたいなことを言う人もいましたけど、私ちょっと取材してみると結局これ領海に入ってるんで、基本的には日本の主権だって及ぶところでもあると、まあ、それはイギリスの法律とこうぶつかるところはあるけれども、基本的にこれ中に本当に入ってきてしまったら日本国にとってのリスクになるから、ちゃんと日本は主権を行使する国際法上の裏付けもあるっていうふうに指摘する指揮者もいるんですよね。
だから今おっしゃられたように領海内ですからね、だから日本の主権でもってこう対応しないと、じゃあ何かね、今回はその感染症ですよ、ところが、それ以外のリスクが発生した時に例えばテロだとか、じゃあ誰が一体それを対応するのかって考えると、当然主権国である日本なわけですよね、だからそういった点で言うと、日本が主導権を握ってやるべきであるわけなんですよね。でその一方でね、例えばその横浜港を、管理するですね、港湾管理のサイドがですね、そこに新聞を運び込んだりね、毎朝ですね、運び込んだり情報発信をしたり、まあそういう対応も取ってることもこれ間違いないんだけれども、ただいかんせんそういう民間の支援というのは限界ありますからね。
そうですね、
やっぱり国というか公的機関がやらなきゃならないんだろうと思いますね。
このニュースのちょうどおはようニュースネットワークのゾーンでも専門家とつないで詳しくお伝えします。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルス専門家会議、国内発生の早期。新型コロナウイルスによる肺炎が国内でも広がっている状況を受けて、初めて専門家会議が開かれ、座長の脇田国立感染症研究所所長は、感染経路を特定できない可能性がある感染者が各地で相次いでいることから、国内の感染が発生早期で、さらに進行していくと考えられるという認識を示し、対策を進めていく方針を明らかにしました。水際対策重視から方針転換というようなことが今日の紙面でも報じられております。まあ、これについて専門家の方に伺っていきましょう。感染症に詳しい医学博士中原秀臣さんと電話がつながっています。中原先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ数字だけを見ると国内の感染が急に広がったようにも見えるんですが、先生、これどういったことが起きてたんでしょうか。
そうですね、まあ、いわゆる流行の、手前まで来てると思います。
手前まで、
おそらくもういわゆる市中感染ですね、街の中での感染がもう始まっている。したがってこれから患者さんがおそらくどんどん増えていくんじゃないかと思います。
感染者の方々がどういった生活したのかっていうのも報じられていて、なんか40度ぐらいの熱が出てても、検査を受けさせてもらえなかったみたいな方がいらっしゃいますよね。
これ一番の問題は、つい、先日までですね、いわゆる湖北省縛りと言ってるんですけれども、そういう子にいた人とか、そこにいた人と接触してない人は、熱が出ようと肺炎になろうと検査できなかったんです。国がそう決めてたんですね。ですからその結果それが解除された途端にこれだけ出てきたわけです。患者さんがですね、感染者がですね。
そうすると、
ということは、おそらくもう、1週間2週間3週間前からたくさん感染した方がいらっしゃったんだと思います。現にこの八幡連ブルの方々は、おそらくもう28日ですかね、先月の、その後からずっと感染が続いてたはずですから、検査すればもっと早く分かったわけです。
これどうしてこの湖北省縛りが続いてたんですか。どう考えますか。
いや、国民は検査キットが足りないとか、まあ、クルーズ船のたくさんの人がいるので、そちらに検査を優先したとかいろいろあるんでしょうけれども、全く理解のできない対応だと思います。多くの医者さんがこれに反対してたわけですね。
そうなんですか、実際検査キットって足らないもんなんですか。
いや、僕はそこはお役人でないので分かりませんけど、おそらく香港でも1000人分ぐらいすぐに1日でやったわけですから、おそらくね、 来ると思いますよ。日本はそんなにそういう医療のシステムが劣ってる国じゃないですからね、はいはい、機会もたくさんありますし、はい、
そうですよね。で場合によってはもう外から持ってきてっていうのだって緊急対策としては、
外から持ってこなくても日本には、いわゆる民間を活用しなかったわけです。
なるほど。
国立感染症研究センター検疫、はい、いわゆる的な機関でしかこの検査をしなかったわけですね。
民間にもっとリソースがあったはず。
医者として言わせていただくと、はい、全く意味が分からない対応だったと思います。
で、まあ、これ先生今ご指摘された市中感染が、まあ、広がりつつあるということでいうと、まあ、個々人としていろいろ対策をしていった方がこれは、はい、というかしなきゃいけないフェーズになってきているということですか。
そうですね。多分今日政府が発表すると思いますけども、はい、まあ、一番大事なことは、ね、人混みに行かないことですよ。ですから東京なんか、あるいは大阪もそうですけど、ラッシュアワーというのがありますでしょ。
はい、
これもう避けられないでしょ。ですからおそらく家でできるお仕事があったら、今パスコンピューターが進んでますから、
はい、
家でしたり、それからあるいは出勤時間を少しずらすとかね、いろんな対応ができると思います。
はい、そうやって人のたくさんいるところにはできるだけ行かないようにすると、
そういうことですね。はい、
それからあとは言われてますけれども、やっぱり手を洗うってことですか。
手洗いがとっても大事です。今回見てると手に触れたウイルスが、から感染が非常に多そうですからね。
手に触れた、まあ、
ちょっと個人的見解で申し訳ないんですけど、私、はい、使い捨ての手袋を先日使ってます。
あ、そうですか。
はい、
なるほど。
500円ぐらい入ってるですね、100枚ぐらい入ってる使い捨ての手袋ってあります。もちろん手を洗うのは大事なんですけど、その前に接触をなるべく減らすのは手袋ってのは一つの有効な手だと思ってます。
じゃあ例えばその不特定多数が触れそうなところを、
そうですね、そういうところに行った時には手袋をしておいて、あるいはトイレとかいろいろそういうところありますよね。
はい、
ドアの棒を触らないようにって言ってますけど、もちろん触らないしに行かないわけですから、次には使い捨てのゴム手袋を使って家に帰ったらちゃんと別の形で捨てなきゃダメですけどね、これはね。
あ、なるほど。
はい、一般のゴミと一緒にしないようにしてるってことは大事ですけども、はい、
ちゃんと最後の始末まできちんと気をつかなきゃいけないですね。
はい、
これ
はね、そうですね。はい、
さあスタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、今回のですね、流行についたピークはインフルエンザと同じように5月ぐらいだと言われてるんですが、ただその一方で感染症の専門家の、方に話を聞きますとね、伺いますと、やはり定着することが、つまり収束に向かっても、今年の冬にまたもう一回同じような流行が起こる可能性があるというふうな懸念が出てるんですが、今後の見通しってのはどうなんでしょうか。は
い、須田さんのおっしゃった通りです。皆さんあんまりもうご記憶ないと思いますけど、新型インフルエンザって流行りましたよね。
はい、
流行った時は大騒ぎしましたけど、翌年からもういわゆる季節性のインフルエンザが入ってますから、
はい、
ですから今回の新型コロナウイルスも夏に収束すると思います。だけどまた冬になって再開する可能性はゼロではないと思います。そうさせないのがこれから大事なことだと思いますけどね。SARS はもう完全に止められたわけですけどね、この病気は止められるかどうか、また大きな課題だ。ただその前に、はい、今の流行をどう乗り切るかというのが一番大事だと思います。
まずはその手洗いだとか、あるいは手袋を使ったりだとか、消毒したりとかで、はい、まあ、我々は対応していくよりほかしょうがないってところですか。
そうですね。あとはお国がですね、多分もし本当に流行が始まれば学校閉鎖とか、
はい、
インフルエンザで対応しているようないろんな対応が問われていくと思います。
なるほど、わかりました。長野先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
感染症に詳しい医学博士中原秀臣さんに聞きました。そして続いてこちらです。習近平氏国賓来日の準備継続で日中外相が一致。茂木外務大臣と中国の王毅国務委員兼外相はおととい訪問先のドイツで会談し、4月に予定する習近平国家主席の国賓での来日に向け緊密に連携することで一致しました。これ、この 段階でまだやるのかというふうに素人としては思ってしまいました。
なんでここまで強くこだわるのかというね、
はい、
疑問が残りますよね。で加えてね、先ほど来から出ている、はい、やっぱり新型コロナウイルスに対する対応、じゃあなぜね、
はい、
専門家のサイドから見てですね、おかしな対応を取ったのか、先ほど出てきた、広告書縛りというのがずっと継続されたのか、でやっぱりこう専門家からするとね、その対応、つまり検査は、そこで縛られるってのはおかしいじゃないかっていう声がかねてから上がってたのに、まあ国はですねそこにこわがってきた、でそうなるとね、やっぱりこういった政治的な配慮があったのかなかったのか、というところが一番大きなポイントになってくるのかな。つまり、習近平国家主席がね、来日する、そのためには、日中間でね余計な摩擦を起こさせるべきじゃない。特に中国はですね、やっぱりこの渡航禁止に対して激しくというかですね、非常にナイーブに反応してきたわけですからね、そこに対する一定の配慮みたいのがもし仮にあったとしたらですよ、これはねちょっと大問題じゃないかなと私は思いますけどね。
もっと早く対応していればっていうことがね、まあ今はこれ対応中だからあれですけど、今後これ検証されなきゃいけないでしょうね。
そうですね。で加えてちょっと話元に戻るんですけどね、
はい、
あの先ほど中原先生が手袋の、ね、有効活用って言われましたけども、私もですねコロナの件については大賛成というかですね、私が賛成しているよりもかつて SARS ウイルスの、取材でピューリッツァー賞を取った、ローリー・ギャレットっていう女性ジャーナリストがいるんですよ、ローリー・ギャレットさんっていうね。で私、まあ、今回の件で何度かちょっとね電話でインタビューさせてもらったんですが、その彼女もですね、まあ、現地入って何百人とね、SARS 患者と、取材をしてるわけなんですが、彼女はマスクをせずに取材をしてる。マスクして取材すると相手にプレッシャーかけるっていうことで、彼女がやってたのはやっぱり手袋なんですよ。でその手袋をずっとつけ続けるんではなくて毎日毎日変えると、でそしてその手袋を洗うんだと。
洗う、
ね、でそうするとほぼ100、ね、かなり高い確率で、防ぐことができると。
なるほど、そっか、手洗いで防げるんだから、手袋を洗うことでも同じですよね。
で、それを使い続けない、それを顔に、接触させないってことで防げるんだということで、まさに中原先生と同じことを言っておられましたね。
なるほど、そうやって特性を見ながら正しく恐れていくし、予防していくことが大事なんですね。
はい、そうですね。
この時間、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。立憲民主党党大会。
私たちはすべての取り組みを政権交代の準備へとつなげる。私たちの理念政策に共感し、その旗の下で戦っていただける皆さんには広く門戸を開いて、これまで以上に国会での連携、選挙区での連携、そして政権構想に向けた連携を強力に前進させます。
立憲民主党は昨日党大会を開きました。枝野代表は挨拶で年内の解散総選挙の可能性に触れ、政権構想の取りまとめに向けた野党間の連携を強力に前進させると表明し、安倍政権の打倒に全力を挙げる考えを示しました。2017年の結党以来3度目となる党大会であります。野党第一党の責任を果たすとも強調したということです。
まあ、政権交代に向けての、ね、あらゆる準備をすると言ってるんですが、
はい、
ただどうなんでしょうね。それに対する国民有権者の期待という点では、やっぱりこの支持率が、ね、
はい、
低迷している、なかなか上がっていかない、上がり目がないという状況をどう変えていくのかっていうね、はい、その辺に対して関してはですね、枝野さんの、話からちょっと伺えない具体的な話が伺えなかったなというところがですね、先行きちょっと不透明だなという感じがしますよね。でもう一つ言うとですね、
はい、
今の立憲 憲民主党っていうのは、代表選のきちんと具体的な規定がないんですよ。
はい。
で、つまり、それについては今後議論していきますよ、詰めていきますよっていうことになってるけども、うん、しかしもうその議論の過程が不透明で、公開されないという状況になってますんでね、やっぱり相当なその不信感が、党内に出てるのかなと。やっぱりね、なんだかんだ言ってもですね、
はい、
そういう党内の活性化って言ったらいいんですか、党の活性化を図っていくためには、やっぱりそういうその競争心というかですね、まあ、その競争するような環境がないとですね、
はい、
まあ、一人の党首がずっと、つくような状況だとね、なかなかその、活性化が図れないんじゃないかなと思いますよね。
まあ、枝野さん、そのもののね、代表としての任期もそろそろ来るというようなね、話もありますよね。そこまでにこう規定が全部ちゃんと定まってないと、一体どうやってじゃあ次期代表選出するんだということにもなりますよね。
で、加えてですね、やっぱり、先までの、これまでのね、はい、国民民主党との、合流破談といったらいいんですか、これもですね、大きく影を落としていくんじゃないのかなと思いますよね。で、というのはどういうことかというとですね、
はい、
国民民主党の中で、やっぱり、立憲民主党とのですね、合流に前向きだった勢力というのは、
はい、
やっぱりね、選挙区で落ちて比例で復活している人が中心なんですよ。つまり自らの力ではその選挙に勝ち抜くことが相当難しいので、
はい、
やっぱり立憲民主党もに、もう頼りにするみたいなね、そういうような、自らの都合によってですね合流みたいなところがあった、
はい、
でそうするとねこれ合流は破談になったんだけどもバラバラと、立憲民主党の方に移ってってしまう可能性があるし、
はい、
そうなってくるとね、じゃ選挙協力という点でもね、疑心暗鬼になってしまうんじゃないのかなと。
まあ引き抜きってことになると、ねまあ、引き抜きとは言わないけれども、まあ、ご本人がね、自分の意思で行くんですけれども、まあ、出てかれた方としてはいい気分はしないわけですよね。
そうですね。で、そうするとね、じゃあ次の総選挙になった時に、
はい、
そういった状況の中、ただでさえ、前回までの総選挙を見てもね、なかなかうまくですね、
はい、
この、なんていうんですか、その、共闘というのが、進んでっていない中でね、さらに溝を深めてしまったような、傷をつけてしまったような、ことが言えるんじゃないかなと思いますけどね。
まあこれ合流をこう特に推し進めていた人たちの中には支持母体の連合というのもあるようですけれども、まあこの辺も連合もいろんな組合もあってなかなか一枚はじゃないとも言われますよね。
で加えてですね、その連合のトップからのトップダウンのね、
はい、
支持というね、
はい、
ある意味でこう民主的な手続きが踏まれてない中での、合流のプレッシャーっていうのがやっぱりこれ反発受けてるんですよ。で連合の言い方としては死の子も言わずにね、はい、とにかく一緒になれみたいなね、これはこれで立憲民主党としても不満な部分はあるでしょうし、
はい、
国民民主党のさっきね飯田さん言われたような、お支持している、まあ労働組合の中にはね、なんでね、自分たちがその立憲民主党の左右と一緒に、ね、やらなきゃならない、自分たちってのは基本的には改憲派ですよと言って公言するようなですね、
はい、
そういう労働組合もあるんですよ。これ水と油ですからね、これ一緒になったところでまた、方向性が決まらない、
はい、
つまりどういうことかというと、綱領が決められないみたいなね、そういう状況になりかねませんよね。
今日のキーワード立憲民主党党大会でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新庄一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領選、ブルームバーグ氏が3位に急浮上。民主党の大統領選候補レースでマイケル・ブルームバーグ前ニューヨーク市長が支持率3位に浮上してきました。78歳のブルームバーグ氏は出馬表明が遅れ、初戦の2つの予備選には参加していませんでしたが、巨額の資金を広告に投入し知名度を上げております。アイオワ、そしてニューハンプシャーというところが終わって、
はい、
これバイデンさんが落ちてきたその受け皿かなんてことも言われてますけど、
まあ当初からですね、はい、まあバイデンさんに対抗して出る予定ではあったんですけれども、さっき言われたようにですね、ちょっと準備が遅れたということなんでしょうけどね。
はい、
ただですね、今そのバイデンさんなんですが、
はい、
いろいろと情報収集してみますと、まあ私の見立てとしてはね、まあ9割敗退。
お、9割敗退。
まあこの2つの序盤戦でもって9割敗退というのがほぼ決まったんではないかなと。 まあ、結論が先にあと言いますとね、はい、最終的ではおそらく、本選では、まあ、トランプさんに対抗する対抗馬としてはですね、まあ、サンダース氏がね、はい、バーニー・サンダース氏が、浮上してくるんではないかなと、まあ、まあ、そう見てますね、
はい。
で、どうしてかっていうと、バイデンさんに関してはですね、ニューハンプシャー州の、まあ、予備選が終わったんですが、2月11日にね、はい、で、同日にですね、
はい、
まあ、支持者を集めた集会が開かれたんですよ。で、バイデンさんの支援者ですよ。で、バイデンさんの支援者から、いろいろとですね、声が投げられたんだけれども、
はい、
それに対してね、バイデンさん、ぶち切れてね、支援者との間でトラブルがどうも発生したみたいなんですね。
あららら。
ちょっと具体的なところは伝わってきてないんですが、今取材している最中なんですけどね。
で、
それをもってして、やっぱり、どうでしょう、大統領候補としての資質、つまり、ぶち切れて、あらぬことを口走るっていうね、
はい、
資質として的確ではないということがですね、今、ネット上ではかなり拡散していると。で、なぜネット上で拡散しているっていうふうに、あえて申し上げたのかというと、
はい、
やっぱりトランプさんに対する最有力馬っていうのは、メジャーメディアにとってみるとね、やっぱりバイデンさんだろうと、
はい
ね、これまでの実績等々を踏まえるとね、
はい、
だからそのバイデンさんの足を引っ張ることはしたくないっていうんで、うんうんうん、ほとんどアメリカのマスコミも報じてないんですよ。したがって日本にも全く伝わってきてないでしょ。
そうですね。
そのバイデンさんが、トラブルにあったっていうね、
はい、
起こしたということはね、
です
からとは言っても今この SNS のこのね、世界ですから、
はい、
一気に拡散してるということで、やっぱりバイデン人気これから急落してくるんじゃないかなと私は思いますね。
なるほど。
で、そしてもう一つですね、
はい、
これあまり日本のマスコミは、指摘しないんですけども、うんうん、やっぱりこの大統領選挙で一番重要な要素っていうのがありまして、
はい、
それ何かっていうと、モメンタムと。
モメンタム。
ええ。どうでしょう、日本語に直すと勢いと言ったらいいんですかね。はい、で、特にですね、これまで、実績のない、
はい、
まあ、新生とかね、と言われてる人たちは、このどうしてもやっぱりモメンタム、序盤戦でもモメンタムが必要とされてるんですよ。
はい、
で過去の事例を振り返ってみるとですね、
うん、
ビル・クリントンさん、あるいはオバマ、氏、
はい、
この二人はですね、当初はある意味で泡沫候補と言ったらいいんですかね、あまり有力候補ではなかったんですね。で、この序盤戦でのモメンタムが、得たものだから、勢いを得たものだから、そのまま一気にスーパーチューズで含めて突っ走ってたっていうのがあるんですね。そうするとどうでしょうね。やっぱり現状でそのモメンタムがあるのは、
はい、
やっぱりね、サンダース氏と、
はい、
あとブディ・エッジェッジ氏。
ブディ・ジェッジ氏とね、はい、
この二人ということになるのかなと思いますね、うんうんうん。で、一方でウォーレン氏はちょっと失速気味ですしね。
そうですね。
で、そしてその構図というとね、サンダース氏というとですね、
はい、
どうなんでしょうね、反グローバリズム、
うん、
低所得者層の、絶対的な、支持、若い人たちの、支持というのが一つの大きな特徴、
はい、
ブディジェッジ氏はですね、
うん、
どちらかというと富裕層なんですよ。
ああ、そうなんですね。
まあお金がある人たち、
うんうんうん、
そしてもう一つは、グローバリスト、グローバル主義の、人たちに強い支持を受けていると、
はい、
もう明確な対立構造がここに出てきちゃったんですね。
うん、
で、そうすると、ね、さっき出てきたブルームバーグ氏がこれ出てきても、
はい、
要するにやっぱりブディジェッジ氏と重なっちゃうんですよ。
なるほど。
支
持層が重なる。
そうなんですよ。
うん、
で、そうなるとですね、食い合うんじゃないかなと。
ほう。で、結果的にサンダースさん有利
に浮上してくることになるんではないかなと。ただですね、この、反グローバリズムという観点から言うとね、
はい、
やっぱりトランプさんちょっと一番戦いにくいのがサンダースさんじゃないかなと私は思いますけどね。
ああ、ここへ来てかなり意識をする発言だとかツイートが出てきたっていうのはそういうことですか？
そういうことなんです。一番ね、トランプさんにとって戦いにくいというのが、サンダースさんなんだろうと思いますね。ですからね、サンダースさんという点で言うと、
はい、
やっぱり心配なのは、
ええ、
やっぱりその資金力ね、これが、要するに本選まで、
はい、
ずっと継続して、おそらくドネーションと言ったらいいんですかね、まあ献金で集めてくる、で集めてくるんだろうと思いますけれども、その資金力が最終的まで続くのかどうなのかという点と、あと体力ですよね。
体力。なんか一時期健康不安 ね、
そう
ですね、ありましたよね。
ですからそのあたりのちょっと懸念があるのかなと。で、まあ正直言ってですね、この二人の対決になると、
はい、
結果がどうなるかっていうのはちょっと今の段階では見通せないなと思いますね。
スイングステート、揺れる州と呼ばれるところが どっちに転ぶのか本当分かんなくなってると。
で、ちょっと3月のにで後半にですね、ちょっとアメリカに取材に行ってきますんでね、そのあたりについては、ちょっと今の温度感っていうのをね、測って、今の現時点ですよ、この3月時点での温度感っていうのを測っていきたいなと思いますね。
楽しみにしております。
はい。
アメリカ大統領選挙について、まあ、民主党の候補を中心に、掘り下げていただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
今週の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップはスペシャル企画、うん、消費税増税から人手不足まで巷のニュース意外な裏側と題して身近なニュースの裏側を伝えています。
ポイント還元もうすぐ終了、消費増税本当の声は、ノージャパニーズ外国人だらけのエリアに潜入、氷河期世代の本当の気持ち、それからコロナウイルスがどういうところに影響するのかというあたりもですね、巷のニュースお伝えしていく1週間、さらにプレゼントもあります。
はい、ビッグカメラから女性が注目の話題の商品、うん、DS100 ストレートアイロン絹ジョー毎日プレゼント、
絹ジョー、そして一緒にニュースを深めていくコメンテーターの皆さんは、
明日火曜日は有本香里さん、
水曜日佐々木俊直さん、
木曜日鈴木哲夫さん、
金曜日三宅邦彦さん、
さらに黒木ひとみさんの朝ナビには女優の柴田理恵さんが登場します。
今週の OK 工事アップどうぞご期待ください。